はい、皆さんこんにちは。しげちゃんのドリームラボ、パーソナリティの衆議院議員重本守と
アシスタントのドクトル慶華です。
今週もよろしくお願いを申し上げます。
よろしくお願いします。
慶華さん、いかがですか？はいはい、2月以来ずっと新型コロナの話題がこと書かないわけでありますが、はいはいはい、なかなか落ち着かないですね。
そうですね、うん、これからまたゴールデンウィークありますから ね、はい、この今週はね、
ステイホーム、うん、皆さん頑張っていただいていると思うんですが、はい、様々にやっぱりこうストレスが、
そうですね、
ね、
う
ん、出ている頃ではないかと思いますが、はい、まだ緊急事態宣言が、はい、一応6日まで、
はい、
一区切りになってますから、もうちょっと辛抱ですね。
そうですね、
うん、はい、まあ、今日も祝日でありますけれども、まあ、外出を我慢されて、
はい、
ね、あるいは本当に人との接触を避けて頑張ってる、
はい、
多くの方々にこのラジオを聞いていただいているかと思いますが、
はい、
まあ、どうぞ心の面もね、体の面も、
はい、
まあ、両方で健康でいていただきたいと思います。
そうですね、
はい、
うん、やっぱり運動不足になってるという方がよく、ね、うん、そういうふうなお話を耳にしますね。
そうですね、
うん、
なんか SNS なんか見てますと、運動不足解消のためになんかプッシュアップリレーとかって、
あれはそれやったんです ね、
あの部屋の中で腕立て伏せとか、スクワットとか、
はいはい、
なんかそれを動画で、ね、流して、
はい、
で次の人につなぐみたいなことが、
ね、
始まってますが、
はいはい、
まあ、私しげちゃんはちょっとプッシュアップは自信がありませんので、
はい
はい、もうスクワットもね、もう何回できることやらと、
はい、ほな回ってきた時には回したらいいということですか？
ぜひ重本守には回さないでいただきたいと、
はい、
だけど心から願うところでありますが、
ね、連日本当にお忙しいので気をつけてくださいね。
そうですね、
はい、でまた
今週今日はですね、うん、まあ、祝日なんですが、うん、国会を実は開いておりまして、
はい、
今年のですね、
はい、
予算、補正予算の審議をやって、
はい、
まあ、12時から、衆議院で、採決と、
はい、
で参議院に回してると、
はい、
言った状況で、今日ですね、令和2年度の、
はい、
1回目の補正予算が成立すると、
はい、
で様々に、コロナ対策もですね、これでお金が使えるようになるんですが、
はい、
まあ、私のところにも雇用調整助成金であるとか、
はい、
持続化給付金であるとか、はい、まあ、本当さまざまなコロナ対策についてこの制度はどうなんですか、
はい、
ああなんですかっていうのは問い合わせがもう山盛り来てましてね、
はいはい、
やっぱり資金繰りのこと、
うんうん、
ね、で雇用調整でどうしても働く場をね、機会を守らないといけないんで、はい、経営者の皆さんも一生懸命
はい、
今対応していただいているところですね、
うん、はいはい、
もう毎日のように電話が鳴ってます、う
ん、いくつものね、対策 のものがありますからね、これはどうなんだろう、あれはどうなんだろうっていうふうにね、結構ごちゃになってしまう人も ありますからね、自分がどれが対象になってくるのかっていうのが、
うん、
難しく感じてしまうことが
全くその通り で、うん、でこれは国の支援だとか、
はいはい、
これはその府の京都府の支援だとか、ね、これは京都市の支援だとか、
はい、
まあ、その支援する主体もバラバラですから、
そうですね、
うん、一般の方からするとなかなか頭の整理がつかなくて、うん、まあ、でもとりあえず一回重本守事務所にご相談いただければ、
はい、
しっかりと相談窓口をご紹介したり、あるいは制度そのもののご説明をさせてもらったりと、
はい、
いうことで丁寧に対応させてもらってるところであります、
はいはい、
うん、まあ、そんな中で補正予算の審議も国会で一生懸命やってるんですが、重本もですね、
はい、
厚生労働委員会ですし、
はい、
自民党の中では厚生労働政策を担当する副部会長ということで、
はい、
今一生懸命ですね、まあ、医療の現場が大変なんですね。
うん、
でここを医療崩壊させないためにですね、うん、まあ、まだ特別に厚生労働大臣の、
はい、
まあ、加藤勝信先生に、
はい、
医療の現場をですね、
はい、
これ守るための緊急要請をね、これやっていかなあかんと、
はい、
いうことで、今それを取りまとめをしているところですね。まあ、例えば院内の感染防止対策であるとか、あるいはその本当に感染の危険と隣り合わせで頑張っていただいている医師看護師さん、あるいは臨床検査技師さんなどですね、まあ、調剤薬局では薬剤師さんもですね頑張ってもらってるんですが、まあ、そういう医療人の皆さん方にですね、まあ、危険手当ということで、リスクに見合った手当がちゃんと渡るようにというような提言だとか、多分皆さんのご関心の高いところでいけば、PCR 検査の体制をね、やっぱり拡大していくということとかですね、あるいは抗体検査ってお聞きになったことありますかね。ね、
抗体検査、
抗体だから要はその新型コロナウイルスが一度体の中に入ってきて、そして、まあ、症状が出る出ないにかかわらず、その抗体免疫細胞が機能して、体の中に抗体ができているかどうかということを調べることでですね、これ2つ意味があってですね、世の中全体にその新型コロナがどれぐらいこれ蔓延して一旦広がっているかという疫学的な全体像がつかめるという話が一つと、もう一つはその個人個人がですね、その新型コロナに一度かかっているかどうか、その抗体ができているかどうかという、この2点がね、はっきり分かるんで、その抗体検査を充実させている、例えばアメリカのニューヨーク州であるとか、まあ、諸外国にも習って、まあ、日本もその体制広げないかんねと、まあ、そうすることで世の中全体にコロナがどれぐらい広がっていて、それに照らした例えば致死率がいくらであるとか、重症化率がいくらであるとか、まあ、そういうその新型コロナウイルスの怖さそのものをもっと客観的に知ることもできる、正しく恐れることができるということのためにですね、まあ、その検査体制の拡大をやったりとかですね、まあ、こういったことも含めて、これから厚労大臣に対してですね、まあ、命と健康を守る現場をもっと支援してほしいというような要望を、今重本もですね、東京で取りまとめに頑張っているところなんです。
ね、本当医療現場が今すごく大変だということで、京都もドライブスルー
式、ね、ドライブスルー方式で、PCR 検査ができる体制を今整えようとしていただいてますし、感染症に対応できるベッド数も、今増やしていただいて、まあ、目標400床なんですけどね、今もうギリギリですよ、それでも。あとはやっぱりガウンですね、防護服が足りないんで、今一生懸命これを調達して、国を経由して京都に届けるための努力も今一生懸命やってるところです。
私もね、次亜塩素酸水っていうのを作る、自分で作ってみました。
あ、そうですか。
実は、電気分解でね、電解次亜塩素酸水をもう家で作って、みんなにちょっと分けて配っております。
ありがとうございます、まあ、そういった身近な感染症対策も含めて、まだまだ続く緊急事態宣言下でありますが、一人一人力を合わせて頑張ってまいりましょう。
じゃあまた来週。
バイバイ。
バイバイ。